おはようございます。お祈りをします。天のお父様、今日もこのようにあなたのお言葉を読み、そしてあなたを知ることができることを感謝いたします。今日も神様がどのようなお方か聖書を通して知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。私たちは今聖書の入門のメッセージをしていますが、今日は神様、どのようなお方かの3回目となります。この使徒の働きの17章を通して、私たちは今5つのポイントで神様がご自分を紹介しているところを見ていますね。で、最初、神はこの天と地を作られた作り主であるんだ。そして先週、この私たちが生きているこの世界の歴史を支配しておられるお方なんだ。そして私たち一人一人の生活を、人生をよく知っていて、私たちのためにこの将来と希望を与える計画を用意しておられるお方なんだということを言われました。そして3つ目で、知ることができる神様ということで、私たちはこの天と地を作ってくださった神様のことを知ることができる。で、一つは神様が作られた自然を通して私たちはこの神様の存在を知ることができる。さらに私たちの中にある良心を通して、良心というものを通して知ることができる。そして何よりも神がご自分のことを紹介していらっしゃ、聖書を通して私たちは知ることができる。そして、もう一つは祈ることを通して、神様が私たちの祈りに応えてくださるということを通して神様を知ることができるという4つ目ところをやりました。で、今日はこのパウロが語ったこのメッセージの中の一番最後の部分を通して、神が目に見えないお方、例えば聖書は霊なるお方と言いますけども、そういうお方であること、そしてこの神様が裁き主であることを聖書から一緒に読んでいきたいと思います。まず使徒の働きの17章の29節でこのようにパウロは言いました。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけませんという。つまりこのパウロという伝道者が神様について語ったときに、私たちはこの世界にあるいろいろなもの、先ほど言った自然や良心や聖書、いろんなものを通してこの天地を作った神様のことを知ることができるんだ。そしてその神が私たち人間を作ってくださった。だからこの私たちはこの神様のことを、石や金や銀や石などで作ったものと同じものとして考えちゃいけないんだというんですね。で、ここで私たちはこの神が目に見えないお方だ、目に見えない存在だということと、そしてここで出てくる金や銀や石などの像を作って、それを拝むことを聖書は偶像礼拝という言葉を使ってますので、その偶像礼拝というのはどういう問題があるのかということを見てみましょう。で、まず目に見えない存在だという、20世紀に入ってから特に唯物論的なものの考え方というのが世界を席巻しました。日本も1960年代の後半からの学生運動から始まって、この唯物論的なものの考え方というのが日本の中にびっちりと根ざしてきています。唯物論的なものの考え方というのは、私哲学の専門家ではないので詳しいことは分かりませんけれども、もう本当に簡単に言っちゃったら、もの、私たちがこう見たり触ったり、あるいは調べたりすることができるもの以外は信用できないという考え方です。突き詰めて言うと、よく言われるのは、見えるものしか信じられない、自分で見ることができるものしか信じられないという考え方、これ簡単に言ったら唯物論的なもの、その人がそういうふうに思ってるかどうか別としても、これ唯物論的な考え方という考え方になるんですね。で、例えば 私たちの今喋ってますけど、この私の人格がいろいろ喋ってるんですね。考えて準備して、で皆さんの顔を見ながら話してること、準備したことと調整しながらこれ話してる。でこういう働きっていうのは全て電気信号として解読できるんです。それは確かなんです。まあ実際は言うとあるこう物質があって、そこの物質がこう発するこの電気の信号が弱いか強いかとか、その組み合わせがどうかとかっていうことで、私たちの例えば喜怒哀楽とか、ものを考える仕組みとか、何かを決めていく時のパターンとかっていうのは、確かに電気信号として解析することができることは確かに間違いがありません。物質的にはその通りなんです。じゃあ何のためにそれをするのか、そもそも何のために私たちにそういう人格っていうものがあるのかっていうのは、ものだけ考えてる世界では答えることはできないですね。私ある教会で、教会に来られ始めた、ずっと1年近く聖書を一緒に勉強しました。で彼はこの自分は唯物論者であると一緒に聖書を勉強しました。聖書を勉強している中で、まあ、この人格の働きがこうだったのは実はその方から聞いたんですけども、でそうだということを言われた。で私もそれは納得します。その通りだと思います。まあ、自分もどっちかというと科学系の方が出てきた人間ですから、その通りだと思います。じゃああなたに一つ質問してみたいんだけどいいですか。いいですよ。私たちの教会に来て、あなたが私と一緒に聖書を読もう、学ぼうと思う時の動機は自分の人生がわからないということだった。そうですよね。そうなんです。で私は自分がなぜ生きているのか自分の人生がわからない。もしも私たちの人格の働きが全部、まあ、電気信号をものと言っていいのかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、ものと言ってもいいでしょうね。電気信号というもので全て解析できるんであれば、何も人生の目的がないって言って悩む必要ないじゃないですか。あなたがいろいろ考えたり感じたり何か判断したり生きてることは全部電気信号の解析で起こってることなんだから、無意味でしょ。私はそう感じます。じゃあどうしてあなたは今自分のには人生の目的がないと考えるんですか。まあこれを話した時彼は非常に考え込みました。そして、まあ、率直にそこが限界で矛盾なんだと言われたんですね。確かにこの唯物論的なものの考え方って、まあ、特に私たち日本が土台を持っている科学のものの考え方っていうのは、この唯物論的なものの考え方、まあ、ちょっと私は、はい、ちょっと攻撃的に言いますけど、唯物論信仰、ね、なんです。まあ、その前提で生きてる。だけど、私たちの例えば私たちが持っている人格というものだって、目に見えないでしょ。確かに信号でわかるでしょ。でも信号を超えたはるかに何かのものがあるわけですよ。で、それは科学では解明できない。人はなぜ生きてるのか、死んだらどこに行くんだろうか、どうして自分には苦しみがあるんだろうか、いろんなものっていうのは解析できないです。確かに薬を使ってそういうものがひどい時にそれを緩和したり、積極的にものが考えられるように助ける、補助をすることができます。でもそれが限度なんですね。あんまりやるとここで終わっちゃいます。で、例えば私たちの人格の働きの中でアイデアってありますね。アイデア。アイデアは目に見えません。でも私たちが何かアイデアを考えるときに、それが作品になったり物になって生み出されていますね。人格の働きの一つはそうですね。創世記の一章三節。神光あれと言いたまえければ光あれ。神様が光をあれ、光があれと言うと光があったって聖書に書いて。神は言葉を通してこの世界を作られたって創世記の一章に出てくる。 言葉っていうのはものじゃない、ものじゃない。でもそのものじゃない、目に見えないものが目に見えるものを生み出してる、言ってるでしょ。マイクありますね、マイク、ね、これ一番初めに考えた人は、まあ、この音を拾って大きくするにはどうしたらいいかということをいろいろ考えて、そしてそれが改良されてきて、こういう、こうマイクが出てきて、できてきた。で、一人の人のアイデアを、まあ、いろんな人が受け継いでいって、こうものになっているわけです。私たちは、そういう世界で、まあ、日本は文明が発達した世界ですから、そういう世界で私たちは生きているわけですね。だから、聖書は、その神というお方は、確かに私たちと同じような肉体を持ったお方じゃないけれど、私たちと同じように、いや私たちの人格を作った方ですから、人格を持った方だ。そして何もないところからものを生み出されていったお方なんだと聖書は言うわけです。ヘブル人への手紙のここに書いてある11章の3節にこういう言葉が、私この言葉大好き、特に科学系の方に伝道するとき、ここから話すね。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが、見えるものからできたのではないことを悟るのです。っていう、これぜひこの聖書を次翻訳するときはですね、ここもちょっと合ってるんですけど、こうちょっと日本語の表現としてはちょっとまだるっこしいので、従って見えるものが目に見えないものからできたことを悟るのですって言った方がストレートで私はいいんじゃないかと思います。ちょっとこう前に行くんですね。目に見えないものが目に見えるものを生み出す。神様という人格を持っていらっしゃる方が、光をあれと言われた時に光ができた。神様がアイデアを持って言葉を発して命令した時にそれができていった。同じですね。特に物を作っていらっしゃる会社でお勤めになっていらっしゃる方は同じことされている。エンジニア、あるいは、エンジニアの方はどっちかというとカードを作りますけど、システム、パソコンのシステムエンジニアのような方は見えないものを作ってますよね。プログラムを作って、そしてそれで物を動かしてますよ。だから見えないものが信じられないといったら、実は今のこの世界で生きていけない。私たちはその中で生きている。ですから神は確かに目で見ることはできないですけれど、人格を持ったお方で、私たちはその方が作られたものをよく調べるときに、そのお方がどんなお方かを知ることができる。イエス様は、風は思いのままに吹くけどね、我々はその風を見ることはできない。だけど風が吹いてるっていうのは、風が、葉っぱが揺れたりとか、この木が揺れたりとか、電線が揺れたりとかって見れば分かるように、この神の働きは、神様が働いてらっしゃる結果見れば分かるんだっていうふうにヨハネの福音書の3章で言いました。その通りだと思います。そしてさらに、ついつい今 の話が好きなんで、もっといきそうなんで我慢して聞きますけども、もう一つ、その神様はこの天地を作られたお方だから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものにして、それに頼って拝んじゃいけないよってパウロは言ったわけです。それを聖書は偶像礼拝という言葉で使っています。私は代用品という言葉を使うことにしています。子供の時に、私たちよりちょっと下と、そしてもっと上の年代の方たちは、給食の時にですね、脱脂粉乳が出たのを覚えてるんですね。あれ代用ミルク、この牛乳が高かったり、本当のその粉ミルクが高いので、この脱脂粉乳を作って給食で出てくるんでしょ。で、あれ熱いうちに飲むもんですね。なんかちょっと用事があって職員室かなんかに行って帰ってきて、冷たくなって飲ん、あの膜がこう張ったやつを飲むのが本当に苦痛でした。まあ、あれ大好きだったって人もいるのでわからないです。私はあれ大嫌いです。で、膜が張ったミルクをどうしても飲まなきゃ、先生見てるわけですね、ちゃんと飲むかどうか。で、私はいつもそれを飲むときに口の中にこう入れて、途端にうっとか言ってですね、うっとかって言って手を挙げて、ダダダダダって言ってトイレに行って、全部ペッてやって、で、うがいして帰ってきて、すいません先生ちょっとお腹痛かったんでって、いつも、まあ、私がそれやってるの先生ちゃんと知ってましたけど。で、 ところが、例えば本当の美味しい粉ミルクを飲んだら、本物にはかなわないわけです、大用品は。それと同じです。誠の神を離れた人間は、神様の代わりに代用品を作って自分の心にある穴を埋めようとするようになったっていうんです。これ同じパウロはローマ人への手紙の1章の23節でこういうふうに言いますね。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に、似たものと変えてしまいました。私たちは自分が知者だ。日本人は特に技術の面でも非常に世界でも優れてると言いながら、実は愚かなものになってしまった。そして不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまったんだと言うんです。西洋の方が日本に来て非常にびっくりすることの一つは、大手町近辺にある大変有名な、今までも高性能のパソコン、コンピューターを作っていたような大きな会社の 屋上に祠が祀ってあって、そこにこの幹部がですね、社長以下幹部が集まって、毎日拝礼をしてから仕事が始まる。外国から来たゲストがそこに招かれて、そこに参加をして大変びっくりしたと。そこに何が祀ってあるんですか、何を拝んでるんですかと聞いても、いや、わからないんです。何があるかわかりません。でもここでお祈りをしてから始めなければならない。何かあったら困る。外国から来た方は、どうしてこれだけ大変優秀な頭脳を持っている人たちが自分が何を拝んでるかわからないでそれをしているんだろうかと不思議に思ったそうです。でもこれ私たちの日本で日常茶飯事に起こっていることですね。私バカにしてるわけでも決してないんですよ。で、聖書は木や石で作った神々やそのようなものは神ではない。そして私たち人間は一つでは足りない。一つ拝んでるんだら足りないので、二つ三つ四つ五つと、なんて言いますか、安全牌のためにこう二股、三股、四股をかけていくわけですよ。日本はやおろずの神々と言われています。もちろんこれは一つは自然発生的に自然を拝むという背景があるんで、いろんな神があるというのもあるんですけど、もう一つは、この背景には、一つの神では満足できない。大丈夫だろうかと思うので、他の神も拝まなきゃいけないっていう、そういう人間の心理があるんですね。これは間違いないことなんです。で、じゃあ、現代人の自分はそんな八百万の神々なんてナンセンスで拝んでないよと言うかもしれません。でも多くの方と話をしてみると、必ずその人は偶像を持っています。例えば自分の名誉という偶像をある人は持っています。ある人はお金というものを偶像にしています。ある人は自分のルックスを偶像にしています。今も整形は非常に流行っています。で、整形をすることが 100% 悪いかどうかってことはちょっと別に横に置いておいて、整形を繰り返し続けるっていう人たちがいる。なぜか自分の要望をもっともっと良くしたい。そのことに、例えばちょっと、私知る必要ないですけど、一重まぶたを二重まぶたにするだけでも20万か30万かかるでしょ、片側で。両側やったら60万ぐらいかかるでしょ。で、その人から言わせたら、私みたいに三重まぶたは羨ましいわけですよ。だけど、そうやってどんどんどんどんそのことにお金をつぎ込んでいく。あるいは自分の才能というものを自分の偶像にしている。あるいは自分の恋人や伴侶を偶像にしている。その相手が自分の眼鏡にかなわないと、こき下ろしたりすることも起こるわけですね、逆に。で、とにかくもうさまざまなものを私たちは自分の偶像にして、それになんとか頼って生きようとしている。でも聖書は代用品では本当の満足はないと言ってるんです。どんなに人間がこの偶像を作り出してそれに頼っても、本物以外は満足はないんだ。 有名な数学者のパスカルがこんなことをこう言ってますね。まあ、私がこれ自分で意訳というか言葉を書きましたけど、私たちの心には作り主の形に開いた穴があるんだと。そしてその穴は作り主を信じること以外何者によっても埋めることができないんだというんですね。私たちの心にはまあ目に見えないこう穴が開いた。で、その穴にどんなに他のものを突っ込んで、この私たちの人生がこの虚しくならないように、どんなものを突っ込んでも作り主を、まあ、実際は確か作り主の形をそこに入れなければっていう表現だったと思うんですけども、つまり、まあ、これでね書いてありますけど、この四角をあそこに突っ込もうと思ってもダメ。で、こっち側の十字の形突っ込むとあそこはピタリと入るんです。ピタリと入るんです。これ図形上ちゃんと上からなぞってやりましたから、ピタリと入ります。で、そういうふうに私たちは誠の作り主に立ち返って、誠の作り主を信じなければ本当の人生の満足を得ることができないんだっていうんです。私の、まあ、先輩のある先生が、とある地方に招かれて、まあ、金土日みたいな形ですね、特別伝道集会ということで、まあ、3日間連続ぐらいで、で聖書からこの入門のお話をしたことがあるそうです。で、その時にお話が終わって、もしこの話を聞いてこの救い主イエス様を信じたい人がいたら、どうぞ私のところに行ってきて声をかけてくださいと言ったんです。で、その時に、まあ、1人の教会員に付き添われて、1人のおばあちゃんが先生のところにやってきた。お話を聞いたら、このおばあちゃんは全く今日初めて聖書の話を聞いた人だったそうです。それでもぜひイエス様を信じたい。おばあちゃん、1回目だからね、初めてだから、だからしばらく教会に続けて、そして聖書のお話を聞いて、それからよく考えてから信じた方がいいんじゃないですかって言ったら、いや、私はどうしても今日イエス様を信じて救われたいという。で、私の先輩がどうしてそう思うんですかと聞いたら、実はこの方はその地方の、まあ、町の旧家のお嫁さんだったそうなんですね。で、旧家のお嫁さんとしてその家に住むようになって、そしてこの家にはもうさまざまな祠や神が祀ってある。まあ、もちろん仏壇もある。ですから朝起きるとまずこの仏壇に手を合わせて、次に神棚に床の間にあるというか、まあ、その家の一番中心にあるこのところにお灯明をあげて、そして拝んで、そこから始まってかまどの神様、トイレの神様、我々笑えますけど、まあ、ありとあらゆるところに家の中に神が祀ってあって、その一つ一つにを拝んで、それからじゃないと家のことが始まらない。また一日の終わりにはそのところに一つ一つ拝んでいかなければならない。それは嫁の務めだ。代々の嫁の務めで、それをしないとこの家にたたりがあるかもしれないと言い聞かされてきたので、そのことをやってきた。ところが何年も何年もやってる間に、自分はだんだんだんだん疑問を感じ始めた。本当に神様っていうのがいるんだったら、なんでトイレの隣にかまどがあるのに、トイレの神様はトイレしか守れないで、かまどの神様はかまどしか守れないんだろうか。本当に神様っていうのがいるんだったら、いちいちトイレ、そんなね、まあ、私の言い方するなら、そんな守備範囲が狭いわけないじゃないか。もし本当に神様っているんだったら、全部できるはずだと、このおばあちゃんは疑問を持っていた。で、いろんなところで話を聞いても、その疑問は解けなかった。そして教会に来て、聖書の神は初めにこの天と地を作った神だ、私たちを作られた神だということを聞いた時に、おばあちゃんははっきり分かった。そして先生、もう私はもう今までの生活を二度と繰り返したくありません、だ私は生ける誠の神様だけを今日から信じますと言って、イエス様を信じて決心したね。私この話大好き。木や石や滅ぶべき人間や鳥や這うものの形に作ったものは神ではない。私たちが信じて従うお方は、私たち、この世界を作って私たちを救ってくださったお方、そして私たちの人生に心をかけて配って私たちを愛してくださっているお方だということ。さて、 パウロは話の締めくくりにもう一つのことを話しました。それは、この神が裁き主であるということです。パウロはこの話をまとめる最後にこう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのですと言うんです。私たちは死んだら亡くなってしまうのではない、死んだら終わりではない。聖書は死んだ後に私たちはこの生ける神の前に立たなければならないと言っています。この神様は清い神様ですから、私たちの生きている間にしてきた思ったこと、言ったこと、やったこと、それを見逃しにするお方ではないということです。ちょっとここで皆さんに質問したいんですけども、この日本の刑法犯の検挙率ってなんですね。でこれ私大学2年生の時に刑法総論とやって、一番初めに日本の刑法犯の検挙率はどのぐらいかって話から始まる。で私が大学2年生1975年の時代の刑法犯の検挙率は約 70% でした。まあ先進諸国ではトップクラスの検挙率でした。現在はっていうのは確か私がこの間見たデータは2009年ぐらいだったと思うんですけども、まあこの 3,4 年前ぐらいの刑法犯の検挙率は皆さんどのぐらいだと思うでしょうか。でちょっと、少し手を挙げるんでしょうね。 70% 変わらない、 60%、 50%、40%、 30% 台、 20% 台、 10% 台、全然なし、これはないです。正解は約 32.5%、 約30年ぐらいの間で半分ぐらいになりました。先進諸国の中では、まあ、真ん中ぐらいに落っこってしまいました。人間はそのようにこの罪を見逃します。でも清い神様は 100% 私たちの罪、神から離れて自分勝手に生きてきた生き方を見逃さない方です。聖書を超えます。作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の前には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと書いたんですね。つまり私たちは神様の前に立って、この聖書の言葉の神様の基準で私たちの人生が見られます。私たちがどんなに言い訳をして私たちは立派にやってきましたと言われても、神様の清い基準から見たら私たちは有罪です。そして神を信じなかった者が永遠に行かなければならない永遠の滅び、あそこは永遠に自分が自分の人生を後悔し続ける場所に私たちは行かなければなりません。でも同時にこの神様は私たちのためにその滅びに行かないように救いの道を用意してくださったと聖書は言う。それがヨハネの福音書の3章16ですね。神は実にその一人をお与えになった後によう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちが神様を信じない罪のために滅んでしまうことを願っていない。私たちのために救いの道を用意してくださった。でそれがイエス・キリストというお方です。でちょうどこの濁流で流されてしまった橋にこの新しい橋が架けられれば反対側に行くことができるように、まあ、私たちが神様を信じないためにこの流されてしまった橋のところにイエス様というお方が十字架にかかって死んでくださることによって橋渡しをしてくださって、私たちはイエス様を信じることによってもう一度神様の子供とされてこの最後の裁きを受けないで神様が用意してくださった 天、新しい天と地、天国に行くことができるんだと聖書は言うんですね。まあ、ここで悔い改めっていう言葉が、さっき出てきてますね。神はそのような無知の時代を見過ごして、おられます。その悔い改めっていう言葉が出てきてますね。悔い改めっていう言葉はどういうことかっていうと、自分の間違いに気がつくっていうことです。そして自分が間違ってたっていうことを認めて、神様助けてくださいっていうことです。簡単に言えばそうです。で、それをする人を神は救ってくださると聖書は言っているんです。神は単なる裁き主じゃなくて、私たちを愛してくださって、私たちのためにご自分の御子イエス様を送ってくださって、私たちの罪の罰を受けた後で死から復活させて、私たちが天国に行くことができる道を開いてくださったと聖書は言います。さて、このパウロの3回に分けて話しましたけど、話を聞いた誠の神様がどのようなお方で、私たちにどのように関わってくださるかという話を聞いた人たちは、聖書で3つの反応しました。ある人は嘲笑いました。ある者たちは嘲笑いって書いてあります。馬鹿にしました。くだらない。ナンセンス。そしてある人たちは無関心でした。他の者たちは、このことについてはまた聞くことにしようと言った。まあ、よく牧師としてですね、いろんなところでこの聖書の話をすると、よく言われる言葉。先生、機会があればまたお聞きしたいと思います。若い頃ですね、なかなかそれにどう言い返していいのか分からなかったんですね。だんだんだんだん人間ずぶとくなりましたから、もう最近はこういうの。機械は作るもんですよ。機械は作るもんです。機械があればって、待ってたら機械は来ません。ぜひ機械作ってください。と言います。よくありますよね、ギリシャ神話に出てくるキューピッドっていうね、チャンスの神様は、髪の毛をこの前の方にしか生えてなくて、後ろには生えてない。だから近寄ってきたら、その髪の毛捕まえないと、後ろ捕まえようと思っても捕まらないんだって話がこうありますけど、機械は待ってるんじゃなくて自分で作るものだと、私はこの機械があれば、まあ得意、まあ、自分も他のところで言いますね。何か何かこう物を買えませんかとか、なんとか、いや、また機械があれば考えてみますって、あれは前向きに考えてみますって、政治家の言葉と全く同じで、やる気がない、ね。で、3つ目は、でもそんな中でも信仰に入った人たちがいたと聖書は言います。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいたと聖書は書いてあります。さらにパウロについていって、聖書のことをもっと知りたい、聖書を学ぼう、そして本当にこの神様のことを信じてみようと考えて、そしてイエス様を信じて救われた人たちがアテネの町にも起こされていったと言うんです。さて、私たちは今日この3週間続けて、このパウロの書いた神様について紹介しているメッセージを聞いて、どの反応するでしょうか。反応するのは私たちの責任です。でも神様はここに書かれているように私たちに接してくださろうか。私たちの罪を裁かないで、イエス様によってそれを許して、私たちを愛してくださろうか。私たちの人生に将来と希望を与える計画を用意してくださっている方、ぜひこのお方と個人的な関係を持つ人になりましょう。お祈りをして終わります。天のお父様、あなたが私たちのために将来と希望を与える人生の計画を用意してくださっていることをありがとうございます。私たちはそのことを知らずに歩んでいました。そのことをどうぞ許してください。イエス様を通してあなたのことを知り、そしてあなたと個人的な関わりを持って神様の子供になって、そしてこの天と地を作ってくださった神様が私たちの天のお父さんであることを知って、喜んで安心をして生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。